皆様おはようございます。
おはようございます。
本日は6月17日第3日曜日といえば父の日ですね。お父さんおめでとうございます。ぜひ拍手しましょう。はい、ところで父の日といえば母の日と同じようにキリスト教会から始まったのをご存知の方もいるかもしれません。今から約110年ほど前、アメリカのワシントン州だったんですけれども、母親が早く召されたために6人の子供たちを育てた、まあ男で一つで育てた亡き父のことを思い、娘のソノラ・スマート・ドットという方がいますけれども、彼女が、この頃流行っていた母の日と同じように父の日も設けてほしいと牧師に語り、よく1910年の6月に、父の日礼拝を開いたっていうのが、ことの始まりなんだそうです。この時娘ドットは父に感謝を捧げ、白いバラを捧げたとあります。それから6年後、1916年なんですけども、父の日の祝典で第28代大統領ウィルソンが父の日制定の演説を行ったことで広く広まり、そして戦後なんですけども、1966年第36代大統領リンドン・ジョンソンって方がいますけど、彼が父の日を称賛する大統領告示を発し、6月第3日を父の日と定め、そして正式に国の記念日として制定されたんです。それが1972年のことでした。ただ正直に言いますと、私はつい最近まで父の日がいつだったっけなっていう、まあちょっと、正確には知りませんでした。と言いますのも、本当父には申し訳ないんですけれども、これまで一度も父に花束をおろかプレゼントもあげたことがなかったからなんですね。ですので本日はというか、まあ初めてなんですけれども、プレゼントを持っていき父の日をお祝いする予定、なんですかね、ワミさんワークのあのクロカダイルですかね、初めてして、まあ帽子が7000ハセで、って思って正直ちょっと手が出なかったんですけども、でもまあその中のこのワニさんマークのそのハンカチとか靴下とか持ってお祝いしたいなと思っています。まあとは言いますけど脱線しましたので話を戻しますが、日本やアメリカ、中国ではこの6月第3日曜日が父の日です。しかし韓国では5月の8日お盆になる父母の日ということで、両親に感謝を示す日として父も母も一緒にお祝いするんだそうです。とても私はこれ素晴らしいなと思います。と言いますのも、5月の母の日、6月の父の日と分けずに一度に一緒にお祝いできるなんて、これは素晴らしいことじゃないでしょうか。そもそも韓国では1972年まで母の日、重になるっていう日があっただけで、父の日というのはそれまでなかったんだそうです。ですけれども1973年になりまして、父の日もあってしかるべきではないかっていう声が上がり、その声が政府を動かし、そして父母の日となったとあります。まあよくよく考えてみますと、これは儒教の思想が入っているのかもしれないなってやっぱ思うんですね。と言いますのも、儒教において親子とは最も基本的な一番大事な関係であり、親父母の区別は特にしないからなのです。そして韓国の親子関係というのはもちろん社会的な関係にも適用される傾向がある。例えば下宿の大家さん、会社の上司など、普段親と同然のようにして接してくださる方にも感謝の意を示す5月8日に父母の日として母の花などを贈ることが珍しくないとのことなのです。まあ、ちなみにもう一つお隣の国では中国、韓国で台湾もありますね。台湾では父の日はなんと8月8日だそうです。というのも父に友へと書いて、まあ、パパこれを88とかけて8月8日になったと言われています。まあ、いずれにしましても本日は父の日、お父さんが主役の日です。まずはお父さんに感謝しましょう。そして今後もお父さんたちには家庭で、あるいは教会でリーダーシップを発揮してほしい。そのためにはまず 私たちがもっともっと深く交わり、共に御言葉を学び、そして祈り合っていけたらと思っております。それではお祈りいたします。天の地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本日は6月第3日曜日、父の日、お父さんを祝う日です。社会や家庭で守られているお父さんに感謝を示しつつ、聖書と一緒に読んでいきますけれども、どうぞあなたの御心がここに示されますようお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所に入る前に、まずはこの最初から説明していきたいと思います。この章は4章までありまして、まず 1-2章では当時の小アジアで流布していた偽りの教えに騙されたり、大きな宗教概念や儀式に惑わされないようにすること、そしてイエス・キリストに従いコロサイ教会を励まし、主に喜ばれるよう主に従って歩むようにと書かれています。また、本日の聖書箇所のちょっと前ですけど、3章の1節から14節ではこうまとめることができます。古い生き方や悪徳などを、捨て去り、慈愛、謙遜、乳和、愛、許しを持って神に従う特別な人として生きるよう進めているのです。さらに家族が互いに同棲するかについての家族、これが本日の聖書箇所コロサイ3章18節から20節となっています。皆様お持ちのこの新旧約聖書には、18節の前に家族に対してとの見出しがありますが、ここでは主に2つに分けることができます。その1つ目は18、19節の妻と夫、すなわち夫婦の教えの、夫婦についての教えです。18、19節をもう一度読みいたしましょう。失礼しました。妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはならない。まず妻については、妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に従いなさいとあります。これは主を信じる人々、つまりクリスチャンである妻に対して言われた言葉です。主を信じる者にふさわしくという言葉には、これはクリスチャンの行動規定が示されていると同時に、人生の目標が言い表されているのです。それはインマヌエル、神は我々と共におられるということであり、神の国、すなわち天の国のことを指しています。これは開かなくても結構ですけれども、イエス様は三条の説教、マタイによる福音書6章33節、マタイによる福音書6章33節で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと私たちに示していますし、またルカによる福音書17章20節から21節、ルカによる福音書17章20節から21節では、神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあるとも言えることではない、と言えるものではない、実に神の国はあなた方の間にあるのだと語られています。私たちクリスチャンにとって最も大事なことは、神の国、天の国を願い求めるということなのです。そして神の国を、神の国の恵みを知ることが、私たちの人生にとって他の何者にも代え難い幸せであり、究極最高の目標であり、神の国の恵みに預かることは私たちが救われるということ、それは本当の意味での自由を獲得することなのです。言葉を変えるならば、大切な自己同一性、アイデンティティを確立するということでしょうか。したがって18節の妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさいということは、実は強制ではなく、 キリストを信じる信仰の恵みによって主を信じる者の自由な意思を持って妻が夫に仕えるということなのです。続いて19節は、夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはならないと、今度は夫に対して語られています。主を信じる者である夫に対する命令ですが、ここで使われている愛という言葉を調べてみますと、神が恵みによって与えられる愛、すなわち神の愛のことであり、人間の努力による愛とは本質的に違うものであること。これも開かなくても結構ですけど、第1コリント13章2節から8節にはこのように書かれています。お読みいたします。お聞きください。たとえ預言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私には何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識の一部分、予言も一部分だから。この結びの言葉が、招きの言葉でも紹介した第1コリント13章13節、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であるという有名な言葉でありますけれども、この最も大いなる愛とは、神がイエス・キリストの十字架によって示された無償のあふれんばかりの愛のこと。ここで大切なのは、聖書が教えている愛には目標があるのだということなのです。例えば本日の聖書箇所のちょっと前にありました、先ほど読みましたけれども14節にはこのように書いてあります。愛は全てを完成させる絆です。全てを完成させる絆では、主を信じる者クリスチャンの目標とは何でしょうか。それは先ほども確認しましたけれども、神の国を求める、神の国を求めること。本日の聖書箇所に後に出てきますコロサイ3章24節もご覧ください。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのですとあります。主を信じる者である夫婦が愛し合う目的、目標は、それは夫婦が共に御国を受け継ぐ、神の国の恵みに預かるためということなのです。だから妻は夫に従わなくてはならない、夫は妻を愛す、辛く当たってはならないのです。ですけれども、これは私自身、里美さんと3月からの結婚生活において残念ながらできているとは言えません。これまで何度か里美さんを悲しませています。特に食事がやっぱ多いですね。野菜の合わせ方とか味付けなどで時々恐ろしい顔をしてると言われ、ああしまったとただどうしてもやっぱりうまいまずいが表情に出てしまうんですね。で、頭の中では料理の失敗を許さなきゃ、味覚体調が悪いのかなとか思うんですけども、このような優しい言葉をかける前についつい厳しい言葉を発してしまうんです。今後は愛を持ってこうしたらいいんじゃないとか言えたらなと思うんですけども、まあこれは私の反省ですし、悔い改めなければなりません。さて、家族についての2つ目に入りましょう。20節21節をご覧ください。子供たち、どんなことについても良心に従いなさい。それは主に喜ばれることです。 父親たち、子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからです。ここでは親と子の関係について教えるものです。20節で、子供たち、どんなことについても良心に従いなさい、それは主に喜ばれることです、とあります。ここで大事なのは、良心に従うことの動機づけ、目的が主に喜ばれることですと語られていること。そして父親に対して21節で、父親たち、子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからですと命じているのです。さて、ここで私たちが思い起こす聖書の御言葉があるのではないでしょうか。それは10回の第5節です。あなたの父と母、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。これは出エジプト20章12節の御言葉です。ちなみに同じ並行箇所がありまして、新命記5章16節ではこうなっております。あなたの父母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生き、幸いを得るとなっています。10回とは、神と神の民イスラエルの契約であり、その約束を示すものです。その5番目の戒めが親子の関係、子が父母を敬うことによって神の約束の地、つまりカナンで長く生きることができると言われているのです。ちなみにここは新約聖書を見てみますと、神の約束の地カナンというのは主イエス・キリストによって私たちに与えてくださった神の国として示されているということを意味しています。つまりここで神の国と親子関係が切り離せないということは、私たちクリスチャンにとって非常に重要なテーマであるのです。そして父親たち、聖書も出ますけど、父親たちに対して父親たち、子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからです。ここでいじけるという言葉がありますけれども、意気消沈させるというのが本来の意味。当時子供の養育の責任が母親ではなく父親に託されていたということでありまして、不健性社会であった、当時の父親の権限を示すものであった。例えばこれは並行箇所になりますけれども、エフェソの信徒への手紙6章4節ではこのように書かれています。父親たち、子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさいとあります。主がしつけ諭されるように子供を育てるというのは、主キリストの習って、つまりこれは愛を根本にして、父親は子供に対する養育の責任を果たすようにということなのです。そのためには時には子供に対して厳しく接する必要もあるでしょうし、ダメなものはダメだと厳しい言葉をかけることも必要でしょう。ただこの父と母を敬いなさいという御言葉ですけれども、もしかしたら従うのは厳しいと思うかもしれません。まあ、かくいうこの私も、聖書を読み始めた頃、本当にこの御言葉には悩みました。と言いますのも、まあ、皆様もご存知かもしれませんが、ずっと父親と関係が悪かった、実家になかなか帰ることができなかったからなんです。ただ、現在においては父親との関係は以前よりもずっと良くなりましたので、本当に心から神様に感謝しているんですけれども、ただ2010年の夏から聖書を読み始めたとき、この御言葉に出会ったときに、この御言葉に従いなさいって言われたときに、どうしようと思ったものなのです。 TCA に入って2013年の夏休みが終わって、千葉に戻ったときだったでしょうかね。小倉大キリスト教会の当時大竹海事先生だったんですけど、私は一度ちょっと相談したことがあります。この10回の第5回に従うにはどうしたらいいですかと。そしたら大竹先生はこう言いました。3つありますポイントが。1つ目、 私自身の心が傷ついているということをまずは自分自身で認めること、私自身の心が傷ついていることをまずは認めること、二つ目、神様に祈り、正直に今の自分の心をありのままに申し上げること、神様に祈ることです。三つ目、三位一体の神こそがあなたの本当の父であることをまずは認めること、つまり地上の両親父から天の父に、天の父なる神へと親替えをすること、この三つやりました。まず一番目のこのありのままの自分を認めること、私の心は傷ついているということを自分自身でまずは認めることから始めるのです。例えば喧嘩をしている親の下で育った子供、言葉の虐待を受けているような子供たちは自分自身のセルフイメージが低いですし、また自信が持てなくなっています。私自身も TC に入学した当時、小倉大教会で何を聞かれてもいつも口にするのはすみませんでした。そしてこのすみませんという言葉を発するたびに、その言い方おかしいよと小倉大教会の皆さんに言われたものです。何かを頼まれても、例えば了解しましたではなくすみませんと言ってしまうこの私、これ後々よく考えてみたら会話になっていない、つながっていないんですね。今になって思えば何でもかんでもすみませんっていうのはあらかじめ何かが起きた時の防波堤になっていたのです。例えば失敗した時や悪いことが起きた時にすみませんっていうのは合っています、正しいことだと思います。しかし失敗しなくていいも、例えば頼まれたことがあったとしても、例えば誰かからいただいたとしてもすみませんっていうのはやはりおかしいのではないかと、このすみませんって言ってしまうこの心の内にはこれ以上傷つきたくないんですっていう思いがあるからだと、そしてそもそもの原因には私のこのセルフイメージが低かったっていうことが言えるのです。ですのでこの自分が傷ついているっていうことを正直に神様に申し上げ、祈ること、ありのままに祈るのです。神様に対して演技をしたり自分の本心を隠す必要はありません。それが私が、神様は私が知っている以上に私のことを知っておられるお方であるから。それゆえに私自身が抱えている問題、心の痛み、悲しみを正直に語る。両親を敬うことができないと思うのであれば、そのまま神様に正直に申し上げるのです。そうすれば神様は不可能を可能にしてくださるお方なのです。ということなので、私は小倉大教会の1年目、後半なんですけども、私自身の会話の訓練だったと思っています。具体的にはとにかく謝らないこと、そして何かあったらすぐに感謝すること、そうしたら2年目ぐらいからでしょうか、すみませんって謝る言葉が発するのが少なくなったってことですね。それはやはり神様に愛されているんだっていうことを私自身も実感したから、入院とかがありましたけれども、両親が来てくださったことを本当感謝しましたし、それ以降も学費が足りないと思ったら備えられたりしたこと、いろいろ感謝されることがあった。ですので私自身が愛されているってことを覚えさせられたからです。そしてもう一つ、神様に自分自身を委ねるとはどういうことなのかが少しずつ分かり始めたということです。神様に難題だと思っていることを私自身がようやくですけども理解し始めたからなのです。そしてもし祈ることができたのであれば、いよいよ3番目の親替えを実行しましょう。親替えとは地上の父、つまりこの地上の両親との関係を天の父なる神様に置き換えることであり、地上の父には多くの欠陥がある、私たちは罪人ゆえに完全なるものは一人もいないということを改めて理解することなのです。もちろん私自身も罪人ですし、両親も同じく罪人であることを改めて理解すること。しかし 天の父なる神様は完全なるお方であり、それはイエス・キリストを信じる信仰によって可能となります。イエス・キリストを信じることによって天の父なる神様に近づくことができ、そしてキリストを信じて神様との和解を果たした人は確実に解放と満たしを聖霊を通して経験するのです。さらにある程度の距離を置くこととか生活環境を変えることも大事ですし、両親と私それぞれの生活圏を維持すること、つまりお互いの生活に入りすぎないこと、距離を置いた状態で境界線の外から両親が救われることを祈ること、これもとても大事なことではないでしょうか。と言いますのも、本日の週報の裏にも書きましたけれども、祈りの力とはとても大きいものなのです。祈ることで心の傷は癒えていきますし、祈りの中で慰められ心に平安がもたらされる。祈りながら憎むというのはとても難しいことだと思います。なぜなら祈りとは神様との一対一の関係なのだから。天の父のことを覚えましょう。そして祈って心が静まればいずれ感謝することができるようになるでしょう。もしかしたらその感謝の中で子供時代に両親からしてもらった良い思い出なども少しは思い出されるのではないでしょうか。感謝の言葉を口にしたり両親の救いのために祈ったりすることはまさにあなたの父母を敬えということを実行している。両親を敬うことによってあなたは天の父の栄光を期しているのです。イエス様はマルコによる福音書3章35節でこのように語られております。皆様お開きください。マルコによる福音書3章35節です。ページ数で言いますと66ページになります。ではお読みいたします。マルコによる福音書3章35節神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。ここで大事なことは愛する家族のために共に神の国を目指して歩むことができるように祈ることです。そしていつの日か、本当にいつの日かわからないですけれども、共に礼拝を守ることができるように、希望を持って祈り続けることがないかと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。それではお祈りいたします。天の父なる神様、本日はコロサイ3章をありがとうございました。地上の父から天の父へ親替えをすること、そして両親のことを覚え祈ること、あなたに従い両親を敬うことができるよう神様どうぞ励まし助け導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。